マーケティング Q、 番組の最初にお送りするマーケティングに関するクイズ、本日はこちらです。皆さんご存知、朝専用ワンダ、缶コーヒーありますよね。朝専用ワンダはなぜヒットしたのか。答え A、 朝に合う成分を化学的に配合してあるから。答え B、 通勤前のサラリーマンの気持ちに寄り添ったネーミングだったから。答え C、CM の女優が人気だったから。はい、朝専用ワンダはなぜヒットしたのか。答え A、 朝に合う成分を化学的に配合していたから。答え B、 通勤前のサラリーマンの気持ちに寄り添ったネーミングだったから。答え C、 CM に出演していた女優が人気女優だったから。はい、これ答えはですね、正解は答え B、 通勤前のサラリーマンの気持ちに寄り添ったネーミングだったからです。はい、ということでですね、今日も始めていきたいと思います。阿部寛の沖縄アベンジャーズラジオ。はい、ということで、始まりました。阿部寛のですね、沖縄アベンジャーズラジオ。この番組は直感マーケティングをですね研究している、私阿部寛とですね、様々なゲストの方と一緒に、お送りしていく番組になっております。本日はですね、前回ゲストを参加していただいた那覇市坪屋にあるスパイスカレーのカレー屋たけちゃんのオーナーのたけちゃんに来ていただいてます。ありがとうございます。たけちゃんお願いします。
カレー屋たけちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。
はい、お願いします。ということで、連続当番ということで、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。はい、でまずですね、このたけちゃん、
はい、
なんで阿部さんたけちゃん、あのどうつながってんのっていうね、こう知らない方もねいらっしゃるとは思います。
そうですね、はい、
あの実はあの私阿部寛はですね、あの月に2回え月に2回じゃないですね、2ヶ月に1回、月に2回多いですよね、うん、
いや月にでもいいですけど、
別に月にでもね、はい、いいですけど、
はい、
あの2ヶ月に1回あのトークライブをですね、この坪屋のカレー屋たけちゃん貸し切りという形で、イベント、トークライブイベントをですねさせていただいておりまして、あのまあ放送作家 の, あのキャン・ヒロユキさんとですね、私阿部寛の2人がエンタメとマーケティングをちょっと掛け合わせた面白いトークセッションをですねということでやらせてもらってる、この会場でですね、あの毎回あの実はたけちゃんにお世話になって会場貸していただいてますんで、はい、であの先日も7月ですね、
はいはい、
7月の第3回目ボリューム3の沖縄アベンジャーズトークライブイベントをたけちゃんの方でやらせていただきました。
はい、
非常に盛り上がったかな。
そうですね、結構なんかゲストというかお客さんも舞台に上がっていろんな方が喋って良かったんじゃないですかね。
そうですね、うん、いやなんかどっちかっていうとなんか、まあ、トークライブそのもの自体って、
はい、
まあ、1時間半ぐらいで終わり、はい、まあ、19時から、まあ、21時半前ぐらいには終わらせようみたいな感じで、うん、
はい、
やりますけど、
はい、
結局この間も10時半ぐらい、あれ10時、
まあ、10時過ぎぐらいまで、あでも本編は7時半
だ、そうだ8時半終わりだ、
うん、8時半終わりで、まあ、その本編と同じぐらい打ち上げも盛り上がってたっていう感じですね。むしろ打ち上げの方がなんかみんな声出てたなっていう。
そう、声出てましたよね、
うん、声出てましたね。
そう、はい、前回も僕ね話したんですけど、何ですか、外出て、
はい、
終わった後に僕が外出たらそのお店の扉閉まってるんですけど、はい、もうなんかお店がなんかこうもうサザエさんの家みたいにドカンドカンみたいな感じ。
これ前回 の, あのオープニングトークと同じですけど大丈夫ですか。前回と全く一緒ですけど大丈夫ですか。これなんていうんですか、リピート再生じゃないですかねこの放送。
リピート、はい、いや
リピートボタン押してないですか僕。
大丈夫だと思います。
あ、でもね、今日初めて聞く人もいますからね。
まあ、そうそうそう、
ちょっと 今初めて聞いたようなリアクションで。
ありがとうございます、はい、ありがとうございます。
いや、盛り上がってましたよね、そのぐらいね。いや、
すごかったですね、はい、だから10時過ぎ、10時半ぐらいですよ ね、
すね、
なんだかんだみんな、はい、僕らも含めて。
あともうスタッフの人がもう強制終了みたいな感じで、
そうそうそう、
もう時間、そこまでだみたいな、
そう、もう帰りましょうみたいな、
そうそうそう、
はい、でね、いや、なんか、ありがたいなと思いながらですね。
いや、だからみんな、はい、安倍さんよりおしゃべりじゃんと思って、
そうそうそうそうそうそう
そう
そうそう、
そう、みんなしゃべるねと思って、だからあのエネルギーがすごかったですね、会場の、ね、
エネルギー、そう、確かに、はい、そう、エネルギーっていう言葉がすごくね、はい、なんかエネルギッシュな感じでしたよね。
そうですね、そう、みんなさすがこうアベンジャーズ、
いえいえ、こう
陽キャのパワーがね、
陽キャの
陽キャの、ね、人たちが集まってすごかったです。
ありがたいです、はい、もう本当に、で、そうですね、で今日、まあ、ちょっとね、僕はマーケティング Q で冒頭のマーケティングクイズで、
はい、
まあ、朝専用ワンダーの話をちょっとさせてもらったんですけど、はいはい、ちょっとねあれについてちょっとね僕なりにちょっと解説をこうしたいなというふうに思うんですよね。
はい、
あれ、なんか朝専用ワンダー、赤い缶のやつ、うんうんうん、飲んだことあります？
ありますね。
ある、
若い時飲んでましたね。
あ、若い時、ね、
やっぱりなんていうんですか、まあ、朝専用って書いてあるのがなんとなく目に入ってるんですかね。なんか若い時って例えば朝まで飲んでそのまま仕事とかあるじゃないですか、
はい、
でその時にめちゃくちゃ眠いなと思ってる時に、はい、こう缶コーヒーを一気飲みしていくかっていう時にやっぱり、うん、まあ、コーヒーがいろいろある中でなんか無意識にもうそれを
朝 だ、
ね、朝だからこれ飲んじゃうかっていうことで多分選んでたりしてたと思うんですよね。
はい、
はい、
いや、あれはね、共感設計、まあ、共感設計でもあり、ナラティブでもある、ごめんなさい、ちょっと、ね、難しいこと横文字になっちゃったんですけど、要は、まあ、これね、この放送朝日の、ね、こう研究所の方が聞いてないことを祈りたいんですけど、
はいはいはい、
実は朝専用って、
うん、
成分的には一切朝が関係ないんですよ。他のコーヒーとほとんど変わらないって言われてるんですよ、
うんうんうん、
で名前を朝専用にした途端に爆売れし始めたっていう、
はいはい、
あれ時間帯を時間限定マーケティングとかってこう言われたりとかするもので、うん、
はい、
その時間帯を区切ることによって購入者が勝手に効果効能を想像してくれるっていう効果があるんですよ、
は
い、心理学、行動経済学とかだと思うんですけど、はい、そう、朝専用って言われた瞬間に朝専用だから、はい、まあ、さっきたけちゃんも言ってましたけど、
はい、
目が覚めやすいのかな他のコーヒーよりも
はい、はい、
朝専用って書いてあるから、うん、なんか胃に優しいのかなとか、
あ、なるほど、
いろんな解釈を勝手にするんですよ。
なぜ朝なのかまでは言ってないけど、うん、飲む側の人たちが勝手に、
そう、
これはこういうことなんじゃないかなって、
そうじゃないかなっていう、
へえ、
他の例で言うと、はい、花粉症の人とか、はい、馴染みだと思うんですけど、
はい、
鼻セレブっていうティッシュペーパーがあるんですよ、
うんうんうん、
ちょっとね高級なんですよ。
あ、分かります分かります、
そう、
はい、
だけどこの鼻が赤くならない優しいティッシュって書かれてるよりも、うん、鼻セレブ、あれもね、鼻セレブももともと商品名別だったんですよ。
もともと何だったんですか？
ね、ごめん、もともとちょっとでも、ね、忘れるぐらい大したことないって言ったらね、もうメーカーさんに失礼なんですけど、
いや、それは失礼です。
記憶に残らないぐらいのなんかちょっといい、はい、いいちょっといい成分入ってますみたいな、
はい、
なんかちょっといい質ですみたいな、なんかそんな感じの書き方だったんです
ね。これなんでセレブになったんですか？
いや、だからもうそれもうマーケティングチームマーケティングチームとブランディングチームがもう総動員で多分やったんだと決めたんだと思うんですけど、
はい、すいません、なかなか答えづらい質問ばっかして
で、そのいくつかあるうちの中でやっぱりセレブに、はい、まあ、誰かが部長がね決めたんでしょうね。
はいはい
はい、したら花セレブにね商品名書いた瞬間から爆売れみたいな。
やっぱそれぞれ買う人たちがそれぞれのセレブを想像したってことですかね。
多分そう、消費者だ、僕なんかもそうですけど、まあ他にもなんか質がいいティッシュあるじゃないですか。
はい。
その大王製紙さんでも、どこ、あと補欠製さんあんまないのか。要は製紙会社でもいろんなティッシュ出してるじゃないですか。
確かに確かに。
だけど、ね、やっぱり圧倒的に鼻に優しいだろうなって思うのは鼻セレブぶっちぎりだと思うんですよね。
これ商品のネーミングってめっちゃ大事っすね。
超重要っすよ。
はい。
超重要。
すごい。 確かにそうですね。なんかスコッティとかあるじゃないですか、いろいろ、うん、でもなんか想像できるタイトルだと、あ、花セレブやなってなったら、うん、ちょっとその確かに柔らかいって書いてないけど、
そうそう柔らかいだろう
な、鼻噛んだ時に痛くないのかな、
そうそうそうそう、
セレブだから、
そうセレブだから、そうそうそうそう、うん、セレブってずるい言葉っすよね。
そうっすね、
いろんなことを買って素敵なこうね、
まあ、いいイメージしかないですよね。そう、いいセレブってい
いイメージしかない、
はい、なるほど、
まあ、それとまあ似たような感じなんですけど、朝専用って書くことによって、
はい、
そう僕にとっての朝専用は胃に優しいとか、
はい、
でタケちゃんにとっての朝専用といえば、はい、目が覚めやすいのかなとか、
そうですね、
いろんなその思いを彷彿とさせるわけなんで、
う
ん、
確かにこう眠気にすっきりって言ったらもう眠気がある人に限定されちゃう、
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、
朝っていうのは誰にでも起こる現象というか、うやってくる時間帯なんで、 それぞれの朝を想像しやすいってことなんですかね。はいはい、
なんか寄り添う、そのなんかね、寄り添い設計とかっていう言い方とかもされるんですけど、
はい、
消費者側にその商品を定義付けしてもらいやすくするみたいな、
は
い、これまさにそうじゃないですか。
はいはいはい、
そう目が覚めるだけでいいんだったら、なんか目がシャキとか他にもいろいろあるじゃないですか。
ありますね、
あの栄養ドリンクコーナーの方に、
はいはい、
だけどそれはコーヒーで朝専用として、あとご想像はなんか消費者の皆さんにそれぞれのストーリーで、
うん、
手に取ってくださいみたいな。
なるほど、いや勉強になりますね、非常に、
うん、ちょっとね、はい、面白いんですよね、
はい、
そう、ね、結構ねそんな感じでなんかマーケティング、まあ、これもねマーケティングの一つなわけなんで、ね、うん、ネーミングっていうところで、
はい、
そうなんかマーケティングね、そういうので結構なんか面白い、なんていうんですかね、こう、
そうですよね、商品の成分は変えずにタイトルを変えるだけで、うん、これだけその人がこう、あ、こんな風に考えるっていうのが変わってくるっていうのがマーケティングのちょっと面白いところっていうかね。
面白いですね、
うん、
あとねちょっとこれとなんか補足というかちょっと少しだけそれるんですけど、はい、同じような話で、
はい、
要は商品は同じっていうところで言うと、はい、これね結構なんか有名な話かもしれないんですけど、うん、滑らない落ちないリンゴの話って知っても聞いたことあります？
ないです。
落ちないリンゴの話
ないです、教えてください。
これリンゴの産地で、
はい、
すごい台風が来た時に、
はい、
まあ、ほとんど そのリンゴ農園さんのリンゴの木は、うん、実は全部落ちた。だけど、
うん、
一部 その、うん、農園さんで落ちなかった木があるんですよ、
はい、
でそれって要は、台風が来ても落ちなかったよ、
うん、
っていうのって、でも普通リンゴって、まあ、落ちても傷んでなければ出荷するわけなんですけど、はい、だから落ちなかったリンゴと普通にポトって落ちてるリンゴって品質ものとしては価値としては全く同じじゃないですか、
はい、
でもそこに、受験生向けに、
うん、
このリンゴを食べれば落ちないよっていう勇気を与えるリンゴとすると、
はい、
1個300円で売ってるリンゴが1個3000円とかでも売れるようになるみたいな、
はい、
これってそのストーリーを載せたっていう例なわけなんです
よ。
はあ、ちょっと話はそれますけど、人はそのストーリーが大好きなんで、
うん、
僕らもそうじゃないですか。なんかそのいきなり結論、
はい、
結論を言われるよりも昔々、
はい、
おじいさんとおばあさんがいました、
はいはい、
ある日って、ここまで聞くと最後まで聞きたくなるじゃないですか。
そうですね、うんうん、
興味が出てくるんでストーリーが好きなんですよね。
なるほど、
人って、はいはい、で最後にこの昔話っていうのはこういうことについて描写していたんですよっていう、なんか説法みたいのが大体昔話ってついてるじゃないですか。三匹の子豚もそうだし、なんか日本昔話とかも大体そうじゃないですか。
そうですね、
あとなんすか、浦島太郎とか桃太郎とかもそうだし、要はそのなんか人に感謝しましょうとか恩返しをどうしましょうとか大切だよみたいなのが結論なわけなんですけど、それだけ人って言われてもなんかふーんでなんか分かってるよみたいな、
うん、
だけど物語ストーリーは聞きたい、興味があるんですよ。
だ結論ってだからオチですよね。
そうオチ、
オチ
言ってみれば、
うん、だから例えば英語とかって文法逆じゃないですか。
逆ですね。
オチ言うじゃないですか最初に。
あ、うち言う、
要するに結論イエスかノーで言ってなぜならっていう結論からのプロセスじゃないですか。だから例えばアメリカの例えばこうカップルとかでこう彼氏が浮気したしてないって話があって、あんた浮気したのかって彼女が聞いた時に文法的にイエスから言わないといけないじゃないですか。いや昨日酔いすぎてこういうことがあってこうなんか気づいたらこういう感じになってても結果的にしてしまったかもっていうこのこうプロセスを経てオチを言うと、はい、ワンチャン、まあ、もうそういうことだったら、まあ、今回しょうがないけどってなるかもしれないですけどワンチャンですよ、まあ、許してもらえないかもしれないですけど例えばこれがアメリカの文法だとしたのかしてないのか、うん、したって言ったらそっからもうシャットアウトじゃないですか。
終わり、
はいはい終了。いやちょっと待って話せば分かるっつってもその後絶対何も聞いてもらえないですか。
はいはいはい。
だからやっぱりストーリー大事ですよ。
ストーリー大事。なるほどね。あそこ
そう
確かにね、はい、確かにそうですよね。
そうなんですよね。それ思いましたね。なんか映画でよく見るんですよねこの、うん、なんかアメリカのカップル喧嘩してて女性が一切話聞かないっていうのは今話聞いてて多分文法のせいなんじゃん。
先にね
もう
先に言っちゃってるからね、はい、イエスって言っちゃってるからね
なのかなっていう今話してて思いましたね。
確かに日本だとね、まあ、言い訳から入るっていうか経緯説明とか誤解を先に解いた上で同じイエスを言うにしても
そう
なんか前置きをすることによってそのイエスが和らぐみたいな。
そうですね。
あじゃあしょうがないかみたいな。
これもだからマーケティングっすね。
そうかもしれない。
マーケティングっていろんなところに役立つみたいですよ皆さん。
いや役立ちますよ。役立ついや
素晴らしいと思います。はい。
いやでもねまあ、せっかくなんで、そうですね、マーケティングはね本当面白くて、
はい、
まあ、これもねよくあるというかね、まあ、僕なんかからするともう耳にタコができた話なんですけど、
はい、
飲料メーカーってあるじゃないですか、うん、まあ、今回ワンダなんで、
はいはいはい、
これコーヒー朝日さんですよ、
はいはいはいはい、
同じようにエナジードリンクで思い浮かべる有名な企業ってどこですか。エナジードリンク、
エナジードリンクはなんかポカリぐらい。
ポカリね、
はい、うん、企業の名前ってことですか。商品じゃなくて、
まあ、商品名でいいですよ。
やっぱポカリかアクエリアスか、
日本だとそんな感じですよね、
はいはい、
じゃあこれを付け加えたらどうですかね。エキサイティングを彷彿とさせるエナジードリンク、
うん、あこれは
エクストリームを彷彿とさせるエナジードリンク。
ちょっと僕エナジードリンクあんまり飲まないか分かんないですけど、うん、なんかこれレッドブルとかは
正解
エナジードリンクなんですか。
いやあれ一応エナジードリンクなんですよ。
なるほど。
でレッドブルのすごいところって、うん、レッドブルって飲料メーカーだと思ってますよね、
はい、
僕もそう思ってましたずっと、
はいはい、
レッドブルって一本も自社であの飲み物作ってないんですよ。
どういうことですか。
あの会社は実は飲料メーカーだと思ってますでしょ、
はい、
あの会社飲料メーカーじゃなくてマーケティング会社なんですよ実は。
へ、
全部工場外注なんですよ、
はいはいはい、
配送も、
はい、
何もかにも、
はい、
だコカ・コーラとかだったら自社で製造して、
はい、
あのレシピはね世界中で4人しか知らないらしいんですけど、
ほう、
そう社長すら知らないみたいな、
うんうん、
そう4人しか配合とか知らない、
はい、
もう要は工場当然全部持ってるし、
はいはい、
で今ねこう沖縄でもコカ・コーラのトラックとか走って補充したりとかしてるじゃないですか、
はいはい、
あれまたコカ・コーラグループで沖縄だったら沖縄コカ・コーラボトリングって多分反社さんがあったと思うんですけど、
じゃあレッドブルーはもう誰が配達してるとか得体が知れないってことですか。
まあ、マーケティングの人たちがやってるマーケティング会社なんですよ実は。だけどすごいと思いません。自社で製造してないのにあんだけの売り上げを上げて世界中で売ってますからね。
だからコンセプトとタイトルだけを決めたって感じなんですか。
そう、うん、まさに
あの要するにだってあそこはエクストリーム作ってないってことですもんね。
作ってない、あそこはブランディングも含めたマーケティング会社なんですよ、
はい。
で一番最初にレッドブルがすごい日の目を浴びるようになった時のもう話からもう秀逸で、はい、彼らね一番最初何したかっていうと、
はい、
確かねイギリスのロンドンだったような気がする。ヨーロッパのある町で、
うんうん、
ある人気のクラブ、
はい、
若者が集まるクラブで、
はい、
空き缶、
はい、
まずねクラブのそのゴミ捨て、
はい、
あるじゃないですか、
うん、
あのゴミ箱に山盛りにお客さんが来る前にわざと山盛りに空いてこうペシャって潰したレッドブルの空き缶を山積みにして、でお客さんがわーっと入ってきたら 可愛い子をピックアップして、うん、これ飲んでこれ飲んでって可愛い子たちから若い子、うん、優先に目立つ子、うん、目立つ子、うん、花がある子たちにタダで配ったんですよ、
うん、
そしたらみんなまずゴミ箱見て山盛りになってるのを見て、これ人気なの、これ流行ってんの、これってまずなるじゃないですか、うん、でファッて見た時に花があるすごいキラキラした若い子たち、女の子が飲んでる、
はいはい、
したらもう若い子たちだったら買わない理由がないじゃないですか、
はい、あの子も飲んでるから、
あの子も飲んでる、でゴミ箱見たらみんなも飲んでるになるじゃないですか、はい、でみんなが殺到して買ってあっという間に売り切れになるみたいな、でそれをみんながこう若い子同士の間で、
はい、
これなんかいいんだよみたいな感じで、
これなんかもらったって言わないでねとか言ってんですかね、
いや言ってるかもしれない飲んでみてみたいな、
いやだって何飲んでんのそれってなった時、いやもらったんだよね、
もらったんだけど、
なんかスーツ着た人から配ってました
スーツ着てレッドブルーはもう本当マーケティングすごいな、まあもう本当ね世界ね、
あじゃあその売るための演出まで、うん、そういったそういうそれクラブとかそういうことですか、
クラブ、それはクラブ
です、ね、そういうところでそのやり始めて爆発的ヒットみたいな、
爆発的に広がってたって、
確かにテンション上げたい人って飲んでますよね、
なんか飲んでる
よ、ね、レッドブル、
なんかあとやっぱりレッドブルといえばなんかエクストリームスポーツ、
はい、
なんか大体そういう映像が多いじゃないですか、
あ
なんかその何ですか、そのスノーボードとか、スケートボードとか、あとなんか BMX とか、
そういうスポーツ選手も飲んでるんですか、
うん、まあスポンサーで多分ついてるんで、うんうん、あとなんかこう何ですか、宙返りとかする、はい、飛行機のやつとか、あと車関係ドリフトだったり、
なんかやっぱり競争するとか激しい技やるって時の
激しい、そうそうそうそう、
なんていうんですかね、やっぱ緊張したりするから、うん、そういうのを剥いで飛ばすというか、レッドブル飲んで行ったるぜみたいな感じなんですかね。はい。
ね、こんなレッドブルレッドブル言ってたらね、こうレッドブルさんからなんかね一ケースぐらい届かないかななんてね。
いやもうだいぶねレッドブルさん褒めましたけども。
だいぶ褒めちぎりましたよ。お待ちしております。FM 那覇の住所言っとこうか。そのマーケティングってすごくなんか面白い。
いやもう素晴らしい、もう素晴らしいじゃないですか。はい。
そうそうそう。こんなようなこととかね。
うん、
そう。あとはね、なんか確かねわざとレッドブルの自販機を、
はい、
なんかこれはちょっとまた別の話なんですけど、公園に1台ポツンって自動販売機があるよりも、
はい、
2台並んでる方が買う人増えるんですよ、
う
ん、3台並んでるともっと増えるんですよ、
なるほど、
4台並んでるともっと増えるんですよ、
はいはいはい、
この4台全体の売り上げですよ、
うんうんうん、
1台で例えば1万円だったのが2台置いたら2万円じゃなくて、1台だったら1万円のものが2台置いたら3万円とかになるんですって、
はいはいはい、
これもやっぱり人の心理ですよね、
これはどういうことですか、
これは結局1台だけだと買おうとは思わない人が2台並んでることによって、あみんなここで飲むんだみたいな、みんなここで買うんだみたいな、
はい、
意識がちょっとずつ芽生えていくんじゃないですかね、
あなるほど、それであれですか AKB48 とかたくさんいるんですか、
あそうそうそうそうそうだと思いますだと思いますってことにしときます
いや僕はだと思いますって言ってませんからね、一人一人あのすごい可愛らしいと思います
でもなんかほらラーメン横丁とかあるじゃないですか、空なんかどあの新千歳空港とかにラーメン横丁みたいのがあって、
はい、
なんかその ラーメン屋がなんか5店舗とか10店舗とかあったりする、
はい、
で想像それ実際あるんですけど、うん、想像ラーメン街みたいのがある、で片や1店舗だけポンってある、で周り隣イタリアン、うん、その隣はなんか寿司屋さんみたいな、想像してみてください、
はい、
なんかいっぱい固まってたら選ばなきゃって気になりません、なんか
まあでもそうっすね、そのあラーメン盛り上がってるんだとはなりますね、
そうそうそうそうそうそうそう、
はい、だからだったらラーメン行っちゃうっていうことですかね、はい、はいはいはい、
だからね、あれとかもね結構似てますよね、ガチャもなんかある場所に行くとめちゃくちゃなんか何十台って置いてあるじゃないですか、
確かに
ドカーンって
ゲーセンとかねたくさんありますもんね、
コーナーみたいな、
はいはいはい、
あれも多分同じその数の原理っていうのがあると思うんですよね、
はいはいはい、あでもそれは僕も思い出しました、
こんだけあるなら見てみようかなみたいな、
うんうんうん、そういうのあるみたいですね、なんか三浦淳さんが、ね、ゆるキャラっていうのをたくさん 生み出してるんですけど、はあ、なんていうんですか、セント君とかいろいろゆるキャラってあるじゃないですか、あれもやっぱり一つだけだと全然インパクトないらしいんですよ、
は
い、あれがだから100体ぐらいいることによって、
なるほどね、
何なんだこの集団はっていうことで注目を引いて、なんかゆるキャラブームっていうのが起きたっていう話をちょっと思い出しましたね、はいは
い
はい、
いやなんかね、そのゆるキャラの話ね、ちょっともうちょっと聞きたいんですけど、
はい、
ちょっとぼちぼちね、もう今日もあっという間にちょっとお時間のが迫ってまいりまして、
はい、
まあもうエンディングになるんですけれども、
はい、
この番組はですね、私阿部寛への質問のほか、何か相談したいこととかあればですね、いつでも受付の方できるように今準備を進めております。はい、で今日はですね、カレー屋たけちゃん、オーナーのたけちゃんゲストとして来ていただきました。本当にありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
それではですね、また次回、こちらの番組でお会いいたしましょう。どうもありがとうございました。さようなら、はい。